お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
インタビューはバレエ講師の清水さくらさんです。清水さんは1992年にハンブルグバレエ団付属のバレエスクールに留学し、卒業後ハンブルグバレエ団に入団し活躍しました。その後シンガポールダンスシアターで活躍し、現在はメルボルンでバレエスタジオのディレクターとバレエの講師として、初心者からプロのバレリーナにまで幅広くバレエを教えています。インタビューではバレエの魅力や清水さんのモットー、また教える上で大事にしていることなどのお話をお聞きしています。まずハンブルクバレエ団を目指したきっかけをお話ししていただきました。
祖母がたくさんバレエの舞台を、海外からの舞台も連れてってくれて、その時に私14歳の時にドイツのハンブルクバレエ団が日本に来た時に、その舞台を見てとても感動してしまいまして、日本のその頃、発表会の舞台とかはお姫様、王子様、話のつじつまが合わなかったりだとか、何でもキラキラ冠だけじゃなくちゃいけないっていうのがとても不満というか疑問にあるところがたくさんあって、その時見たハンブルグバレエ団の公演はアーサー王伝説という、英語圏ではとても有名なお話ですけど、日本人はあまり馴染みがないかな、とても難しいドロドロした人間関係も出てくるお話で、多分14歳にはちょっと早かったのかな、でも私はすごく感動して、踊りを通して感情表現をするということがものすごく美しくできていて、でその舞台芸術ということにとても感動したんです。バレエを通して感情を表現して、その感情に合った音楽で感情を表現して、話の筋が通っていって、しかもその時の衣装とか照明というのが本当にキラキラの照明でなくて、本当に綺麗な色のシンプルなコスチュームだったり、ピンク、黄色、そういうそれだけの照明ではなくて、もっと奥が深い、すごく美しい照明だったんですね。で、それにすごく感動しまして、このバレエ団の方に行きたい、すごいなというのをすごく思ってたんですね。
そして清水さんはドイツにあるジョン・ノイマイヤーが創立し、校長を務めていたハンブルグのバレエスクールに留学しました。
高校の2年の時に高校を中退して行ってしまいました。うちの父親は大学に行ってほしいと思っていたみたいですけど、もう止められないっていう感じになってしまったんでしょうね。
バレエの情熱がすごかったんですね。
もう16歳、17歳でないと受け入れてもらえなかったので、このチャンスを逃したらその学校には入れないし、プロの道も塞がれしてしまうという自分の思いがあったので、学校を両親説得して、多分ダメと言われても飛んでってしまったので。
その後ジョン・ノイマイヤーの率いるハンブルグバレエ団に7年間在籍し活躍しました。そして次にシンガポールへと活動拠点を移しました。
そのハンブルグバレエにいたんですけども、ジョン・ノイマイヤーという人は素晴らしい芸術家で、彼の芸術にとても惹かれていったんですけども、ハンブルグバレエ団のレパートリーはほとんど彼のジョン・ノイマイヤーの作品だったので、これからどんどんバレエダンサーの寿命は限られていたので、踊れなくなる前にもっといろんな振り付け家と違うスタイル のバレエを作ってみたい、もっと違うスタイルのところで踊っても見たいという気持ちが芽生えて、それでバレエ団を出ることにしたんですけども、なかなかうまくオーディションで仕事を得ることができず、その時に紹介してもらったシンガポールで、たまたまジゼルという作品で、そのジゼルがお化けになった時に、お化けの国の女王ですね、女王を踊れる人を シンガポールでたまたま探していて、そこにたまたまゲスト出演することが決まって、シンガポールに6週間その役を踊るためにゲスト出演したんです。その時にシンガポールという国はとても面白い国で、常夏もう一年中暑くて、ムシムシ暑くてそんな国なんですけれども、本当にアジアとヨーロッパとの文化がとてもミックスされている面白い国で、はい、あ、こんな国すごく住んでみたら面白いなという気持ちになって、その時にちょうどそのゲストの出演のコントラクトが終わる時に、うまくこの先もバレエ団に入らないかというお話をもらったので、シンガポールに移ることに決めてしまいました。
バレエの魅力は何ですか？
5歳の時に踊りを通して感情を表現するということに、とても体を使って踊りを通して感情を表現するということを、なんて素敵なことなんだろうと思ってしまって、それが一番面白いところかなと思いますね。たくさんいろんな種類の音楽を使って、それに合わせて気持ちを表現するということで、音楽の旋律に合わせて気持ちが伝えられる、というところがバレエの魅力かな。あとは総合芸術なので、照明の色だったり、舞台に立った時にそのマジックですね、衣装の色だったりとか、衣装の形、デザイン、そういうものが一体になってストーリーを展開させていける。例えばまたストーリーがなくても、その裏にある感情だとか気持ちだとかを表現していけるというところが、バレエの魅力だと思います。
現在はバレエの講師として教えられていますが、はい、教える側に立ってから変わったことなどありますか？
逆にバレエの素晴らしさに目覚めました。さらになんでこんなにうまくできているんだろうっていうことに目覚めました。私がバレエを教えていくときにいつも心がけているのは、自分が踊っていた時のことを忘れないように教えていこうということをモットーにしているんですね。いろいろな教え方があると思うんですけども、私の一番最初に習った先生もそうです。みんなそうか、みんなプロのダンサーとして踊っていた経験のある人で、特に私の一番最初の先生は常に踊っていて、彼女でも60過ぎまでずっと舞台に立っていた方で、私たちが先生に習っている時も、先生は常に自分も舞台に立って踊っていて、で彼女がいつも言っていたのは、先生はもう無知を持って教えるような先生ではなくて、自分がやりたくないと思ったらできないから私はダンサーの気持ちを忘れずに教えていくというふうに教えていたことを、とても素晴らしいなと思ってたので、私も自分が踊っていた時の気持ちを忘れないように教えているんですけれども、教えるようになって、バレエというものは本当にクラシックバレエなんですけれども、基本本当に構造がうまくできているなということに、教え始めてからさらにさらに気がついていきました。
清水さんはずっと新しい挑戦をし続けられているんだなと思ったんですけれども、座右の銘ですとか、そういったものはありますか？
物事はいつもいい面と悪い面があって、例えばグラスに水が半分あったら、半分しかないと思うか、半分もあるって思うかっていうところで、なるべくならば半分もあるって思って思う見方を、して生きていきたいなと、思ってますね。あとは人生の中で嫌だなと思うことがあったり、 自分に悪いなと思うことがあっても、後になってみると、ああ、あれはあの時こうなったから、こういうことに今の人生があるんだなと思えることがたくさんあると思うんですよね。なので、何か試練があったとき、その瞬間、うわ、嫌だなと思うことがあっても、きっとそれは、神様というか、私は神様というもの自体は信じてないんですけど、人生というか、その人の流れというものを信じてるんですね。なので、その大きな流れっていうものが、きっと、ああ、こうしてくれたんだなと思って、その試練を、試練と思わずに、きっとこれは何かこのいいことになるためのことだと思ってやっていくようにしています。
バレエ教える上で大事にされてることなどありますか？
やっぱり好きという気持ちですね。バレエはとても素敵な芸術ですけど、続けていくにはやっぱり好きっていう気持ちがないとできないので、その気持ちを、好きという気持ち、踊る心を大事にしていくように指導しています。頭ですね、頭脳を使って、好きという気持ちを使えば、体が硬いだとか足が開いてないとか体がバレエに向いてないところなどはいろいろサポートできるということが、分かったので、時間がかかったりするかもしれないですけれども、面倒くさかったりもするかもしれないけれども、好きという気持ちがあれば、あらゆることは克服できるという気持ちで、信念でずっと踊ってきたので、その気持ちを大切にして教えていこうと思っています。
インタビューでお話をお聞きしたのは、バレエ講師の清水さくらさんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。